ここからグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、5月も残すところあと10日余り、もうなんか、今日は何日だったのか何曜日だったのか、そういうこともこうステイホームとかそれからテレワークとかいろんなことをしていると曜日感覚がやや薄れてくるかなというところはあるんですが、皆様はいかがでしょうか。季節はなんかちょうどいいな、爽やかだなっていうふうに思ったりします。さあ、今回は、コロナの話になります。申し訳ありません。コロナに負けないできることから始めよう、そんな話題です。コメンテーターは足立病院院長でいらっしゃる澤田盛夫さんです。澤田さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、院長でいらっしゃる澤田さんは本当にお忙しい毎日かなって思うんですが、いかがでしょうか。
そうですね、もう本当にこの数ヶ月、もう本当コロナの対策で本当に追われて追われてきたというのが、まあ、実感は実感ですね。
そうですか、はい、やっぱり日々変化しますよね、状態というのが。
そうですね、もう本当にコロナの感染状況に合わせて、
はい、
僕たちももうトライアンドエラーで、毎日考えながらこう進んでるっていうのが実情です。
はい、
でこうもう本当に100年とかね、そういう単位で起こってくる災害なので、
そうですね、
もう誰もが経験したことがないわけですよね。
新型インフルエンザ、それからペストとか、うん、やっぱりそういうこの歴史の中の感染症に匹敵する、うん、感染症なんだなっていう、うん、すごいですよね。やっぱりその死者数とか、うん、世界全体の感染者数見ますと、これからまだ増えそうでしょうか。
そうですかね、世界の状況と日本の状況はちょっとやっぱ違うんだなっていうのは少し思いますね。
本当です ね、
で、あんだけアメリカだとか、
はい、
あとヨーロッパで
スペインとかロシアもそうですし、
ね、ロシアなんかまだまだ増えてますもんね。
そうですね、最近はこのブラジルが結構、うん、ね、感染者が増えて
一気に増えて世界の何番目かにもすぐ上がりましたよね。
そうです ね、
しかもインドとかでも今流行ってきているということを含めると、はい、まあ、日本で僕らが今日京都で感じているのと世界で多分感じているのとは少し違うのかもしれないですね。
全く違うかもしれませんね。欧米で、亡くなっている方というのは特に、うん、あれはイタリアとかそれからフランスもイギリスもそう、うんうんうん、高齢者の方がかなりパーセンテージが高いというところが、本当に気の毒だなって。日本もやっぱり高齢者施設ですとやっぱりクラスターが発生したり、ね、ということになるんでしょうか。ね、
無症状の例えばお見舞いの人がある病院、
はい、
高齢者の病院に行ってでそこから広げて、で高齢者の入院している方が亡くなっているっていう現状も実際ありますよね。ホームでもそうですし病院でもそうですし、そういうのを見てると高齢者の方にはやはりこのウイルスかなり悪性度が高いというかね。
本当です ね、
致命傷になりかねないっていうところですかね。
はい、2ヶ月前に澤田先生にお越しいただいた時は、うんうんうん、まだそのこの新型コロナ の、うん、ウイルス の、 性格っていうか性質がまだまだは未解明な部分がたくさんありましたですよ ね。最近の印象としてはどんなふうに思ってらっしゃいますでしょうか。
これもいろいろこう世界の発信しているニュースもそうですけど論文とか読んでますと、やはり重症化する患者さんにはとんでもないスピードでね重症化して命を落とすと 実際日本でも多く の, その著名人の人もそうでしたし、もう僕ら、ね、ずっとあのテレビで見てた人たちが亡くなっていく様を見ると、まあ、もうみんな身がもうじわっぱ引き締まるというかね、大変なこれ病気なんだなっていうのを感じましたね。
本当ですね。怖いのはやはりさっき、ね、2,3 時間前まで普通に元気に話されてた方が、あの急激に状態が変わって亡くなるっていう、やっぱりそれぐらいこの新型コロナウイルスはなかなか怖いとも言えるということですね。
その体の元々の、あの予備能っていうかね、その何か合併症を持っている人とか、はい、高齢の人とか、やっぱそういう人にはかなりきついウイルスなんでしょうね。
そうですね。それからその免疫機能が暴走を起こすとか、いろんな話もありますよね。
そうですね、
はい、やっぱり人の体は、あのやっぱりウイルスをやっつけようと思うがあまりに、あのそれが過ぎるということもあるという暴走を起こすって、ね、なかなか怖いですね。
怖いですね。まあ、その基礎も多分先生方が今いろいろ研究なさってくださってると思うんですけど、
はい、
まあ、実際はもう本当集中治療室入ってもう懸命なみんな延命の治療をされて、そこから帰ってこれる人と帰ってこれない人がやっぱりいてっていうのが聞いてると、僕ら臨床してる人間からするとこうやっぱりならないようにできるだけね、あの気をつけたいなっていうふうにやっぱ思いますよね。
本当ですね。あの中等症というか重症になる前に、いろんな、あの薬を処方する、アビガンとか、
ね、そうですね、
まあ、何がいいのかというのは今こういろいろ研究中だとは思うんですけども、
ね、
やっぱりということは、あのなるべく早期に発見するということも、
多分その早期に発見して、今お話ししたアビガンも有効性がまだどうだっていうね、最近疑わしいっていう論文が出たりとか、まだ
何
も確定はしてないんですよね。でただ早期に発見することで何がいいことがあるかっていうと、やっぱ周りの人に感染を広げない、っていうことも大事なことだと思います。このコロナウイルスに関して言いますとね。
そうですね、最近こうよく言われるようになったのは、症状が出る2日ぐらい前から、その3日後ぐらいまでが一番ウイルス数が多いっていう話ですか？
そこがその今までのね、はい、その例えばエボラだとか、ああいうウイルスと違うところなんですよね。エボラだとかもう本当にあの今言われている世界でパンデミックを起こしたようなウイルスっていうのは、感染するとその感染した人が亡くなりますよね、
はい、
だからその後あの感染させようと思ってもなかなかその宿主を殺してしまうので広がらないということがありましたけど、今回のウイルスってこれなかなか巧妙にできてて、なかなか症状が出ない。
すごいですよ ね、そのウイルスの立場になると。
そうなんですよ。で無症状な状態でのかかった人もわからないわけだから、普通に生活をしていると周りに感染させていくかのクラスターができてしまう。本当にそういう意味じゃステルスでね、これなかなか、
本当ですね、ステルスですね、
厄介な相手だなっていうふうにはやっぱり思いますね。
本当ですね。その無症状の時が一番人にうつしやすいというところは、ウイルスとしてはなかなか巧妙というところで、
なんでしょうね、
人としてはだからこそこうマスクであったり手洗いであったりっていうことが人にうつさないっていうことが重要っていうことですね、
と思いますね。これやっぱり感染状況が、ね、少し良くなってきたと言っても、あの今後もね、政府行政が言ってるようにやっぱり3密を避けるとかで手洗いをしっかりしてっていうのは、もうこれはもうずっと多分続けていかないとダメだと思いますね。
そうですね、あの安倍首相がコロナ生活っていうふうにおっしゃったと思うんですけど、そうコロナ生活って言われてもそれはまたちょっともうちょっと違う言い方の方がいいかなっていうふうに思ったりするんですが、やっぱりそういうものがあのいつも存在、身近に存在すると、いつも思って行動するということでしょうか。
そうですよね。その新生活様式っていうのがね、専門会議から出されましたけど、
はい、
まあ、常にそういうリスク危険があるっていうことを、まあ、理解して、今まで言われてきたように3密避ける、本当にもうそういう ずっと言われてきた手洗いをしっかりするだとか、あのフィジカルディスタンシングしっかり距離を取るだとかっていうことは、これは多分ねずっと続けていかないとダメだと思います ね。
そうですね、それは夏もそうですよね。これから あの数ずいぶん減ったなとかなくなっても、うん、そういうふうにこれからはするということでしょうか。
そうですね、北海道を、ね、こう見てると第2波がね、はい、あれだけ、
知事さんがしっかり、
そうなんです、
いち早く、
はい、で収束したかに見えたと思ったら第2波が来て一杯よりも大きいというのを僕らも目の当たり、日本人もこう経験してるわけですよね。そうするとこのまま収まるのかっていうね、
必ずって専門家はおっしゃってます ね、 そうですよね、第2波は来ると。
だから第2波にはやっぱり備えとかないとダメだとは思いますね、はい、
そうですか、そうすると、まあ京都も緊急事態宣言は解除され
そうですね、
そして兵庫県も大阪も、大阪も本当に吉村知事よう頑張ったって思ってらっしゃる方がたくさんおられるかなと思うんですが、やっぱりその良さっていうのは必要と思ったことは素早くするっていうところかなというふうに思うんですが、
いやもうそれはおっしゃる通りなんです、はい、例えば僕らみたいな個人病院だと本当にまあ、例えば僕らの病院の責任者がこれやりたいっていうことで進むっていうのはすごくスピーディーにいけるんですよね、
はい、
ただやっぱ行政ってなかなかこう、まあ、京都はそんな頑張ってないかというと京都もすごい頑張ってると思うんですよ。
そうですか、
ね、はい、ただなかなかやっぱりこう風とか死っていう単位になると抱えてるものがやっぱ大きいんだなっていうのはやっぱ見てて大変だなって感じますね。
あ、そうですか、う
ん、いろんな意見の方いらっしゃいますしね。
はい、
ね、
あ、そうか、いいと思ったらそれをすぐ実行できるかというと、うん、そういう単純なものでもないと、
ね、ただ吉村さんは、はい、その反対意見をこう抑えてでもこう行こうっていうところがね、印象としてやっぱり皆さんにはこう強く残るんでしょうね。
あの人の意見ってやっぱりいろんな意見が、
いろんな意見あると思います、
あるはずですよね、は
い、で生活も皆さんもう種々さまざまなね、もう本当に大変自粛で大変な目に遭っている方もいらっしゃいますし、だからそういう意味では強いメッセージ、温かいメッセージをこう即座に出すっていうのが本当はいいんだろうなって僕らも思いますね。
本当ですね、うん、こういう、こう新型コロナの感染症の拡大によって、うん、まあ、各国のリーダーの資質が問われたと、うん、それがこう目に見えたと、
うん、そうですね、
あの人はなかなかやるなとかあの人はあかんなとか
いや、
まあ、なんか思うところあり、ま、ありますか。
やっぱり 僕は家内がドイツ人ということもあって、
そうなんですか、
メルケルさんのやっぱ言葉っていうのはやっぱすごく感動しましたね、うん、私はその自由の、まあ、自由の制限された国でね、メルケル首相、
東ドイツご出身でしたよ ね、 ね、確か、
うん、国民に自由を制限するっていう時に語りかけるような、本当にお母さんとして語りかけるような、しかも彼女科学者、
物理学者でしたよ ね、
でデータを駆使して、
はい、
でそういうお母さんでもあり科学者でもあるっていう立場から の、 演説っていうのはやっぱり違うなっていうふうにね、すごく響きましたね。
本当ですね、都市封鎖という、はい、そういう厳しい何かを制、うん、権利や自由を制限するときに、うん、そういう物理的科学的側面の視点と、それからやっぱりそういう東ドイツ出身で自由を、うん、束縛されたという経験の中からと、うんうん、この両面で、
まあ、言葉がこう、なんていうんですか、生きてるっていうかね、
生きて伝わったっていう、
そうですね、そういう演説だったと思いますね。
結構皆さん、うん、支持率が、うん、メルケルさんもそれから蔡英文さんも結構支持率が下がった状態だったけれども、うんうん、やはりこういう新型コロナウイルス感染に対する、うんうんうん、こういう、うん、大変な場において、うん、力が発揮されて、ムンジェインさんもそうですよ ね、
そうですね、
はい、男性忘れてましたやっぱりそこでリーダーの力をこういろんな件はあるけど、うん、発揮するって大事ですね、
う
ん、
そうですね、有事の際ってやっぱりこう、はい、 急に右斜め上からこの物事が起こってくるわけですよね、
はい、
今まで全く平常状態定常状態にあったところが急に起こってきたことに対してどう対応するかっていうのが今回それこそまあテストを ね、
本当ですね、
世界中の各国の首脳がテストを受けてるみたいな
計算されたものじゃないですよね。
そうなんですよね。だから不測の事態に対してどれだけね、その言葉面だけじゃなくて人権意識だとか、あの国民に対してどれだけの保障をするだとか、そういうのが本当によくこれ今回出ましたよね。
そうですね。
国によってね。
さあ、はい、この足立病院のリーダーである、澤田院長は、どんなことに取り組まれたかこの後伺います。続きコロナに負けないできることから始めよう、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは足立病院院長でいらっしゃる澤田盛雄さんです。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
さあ澤田さんもあの院長として本当に素早くいろんなことに日々こう変化するんじゃないですか、状況って。どういうふうに、うん、あのいろんなことに取り組まれたはずなんですが、うん、ちょっとお話しいただけますでしょうか。
そうですね、僕ら最初はまずこの見えない相手とどう戦うかって言った時に、病院をまず水際対策をもう徹底しないとダメだなと。これはもう多分全国の産婦人科の先生みんな同じようにね、多分されたと思うんですけど、入館制限をする。で、病院の特に僕たちの足立病院というのは産婦人科病院であるんですけれども、あの産婦人科であるから婦人科の手術もしてたし、いろんなことをやってるんですよね。なんか病院の中にもその産む人、あの本当に妊婦さんだけじゃなくて手術の患者さんも入るしっていう、そう、まあ、ある意味産婦人科のこう総合的なところをやってる。ただ今回に関してはお産をなんとか分娩場所を守らないとこれダメだと。で、予定手術に関してはちょっと日を待ってもらおうと。とりあえずこのコロナのウイルス、まあ、感染のこの状況がどうなるかっていうのは予想がつかないんですけど、ちょっと待ってほしいと。だから分娩をまず何を優先させるかってすごくこれ考えたんですね。お産場所として僕たち預かってる年間1600ぐらいのお産をこれしっかり守らないと地域のその産婦人科の施設としての役割を果たせなくなるので、まずそこを優先的にものを考えようと。だそうした場合にまず、手術を延期してもらう、お願いをさせてもらって、で病院の中にはもう患者さんしか入れないと。入管の制限のレベルをもうかなり高いレベルにして、で熱を測ったり問診票を書いてもらったりして、疑いのある人はちょっとしばらく待ってもらう、あるいは他の内科の先生に見てもらって、でその上で来てもらうというようなことをして、入管をかなり厳しくしました。
小児科とも別にされませんでしたか。
そうですね、はい、で小児科の施設も小児科ってやはり熱発患者さんがね、お子さんもう熱出て夜中熱出て急に出たっていうねとかいう患者さんやっぱりたくさんいらっしゃるん で、
はい、
でそこがもし妊婦さんと動線が一緒だったら困るなっていうことで、幸い敷地内に別の建物があって、でそこで小児科の、まあ、いわゆる一般外来をそっちで開かさせてもらって、そっちに一般の人は小児科の患者さんは見てもらうっていう体制にして動線を分けました、
はい
はい、で あとできることっていうと、僕たち医療スタッフもそうなんですけど、患者さんと接する側の人間ですよね、
はい、
こっちも僕たちがもしかしたら無症状でコロナの感染してたら困るわけで、
はい、
いわゆる標準防護策って言ってマスク、ガウン、手袋で、あと帽子もそうですし、あと眼鏡もそうですよね、目を守ったり、あるいはフェイスシールドもそうですよね。そういうものを一通り何とかこう用意をして、
はい、最初マスクさえ不足してなかったですか。
そうです、マスクももう本当にかき集めて、もうできるだけそれこそうちの理事長と夜中に2人でネットでこう買ったりとかね、
はい、
もう買い合いはもうないマスクないですかって買い集めたりしてっていうのは最初そうでした。でもだんだんね、はい、これ
まだ改善されましたか、
うん、 もう本当に、ね、これ、ね、ありがたいことで、はい、僕らがこう本当困ってるっていうのをこう見てくださった足立病院の、はい、で産んだ方だとか、足立病院のその、あの関連の方からお話をこう聞いた人がみんなそのマスクを寄贈してくださったり、本当に、ね、そういう温かい手で、あの足立病院が困ってるからなんとかこれね使ってくださいっていうので、いろいろいただくことがあって本当に助かってます。
そうですか、はい、その日本全国の病院では、うんうん、未だにその防護服なんかを、うん、あの全然違う分野の方が手作りしたり、うん、ゴミ袋で作ったり、なんていうんですか、うんうんうん、ハウスのビニールで作ったりっていうことが未だにあるようですね。
そうですね、いや本当にね、もう今入手するのがなかなか難しかったりするものに関しても、
はい、
ちょっとねちょっと僕ら前に動いたので、 あれだったんですけど、でも足りないものに関してはね僕らもいろいろ取り寄せました。
そうです
か。例えばヨットの方で作ったガウンっていうのもこの前ちょうど届いたんですけど、
はい、
本当も
ヨットの方ってどんな生地でできてるんですか、
う
ん、
ね、あれなんていうのかな、
防水の
でもねそんなに分厚いものじゃないんですよね、
うん、
防水のスピネーカーガウンって言うんですけど、防水の薄いもので、
は
い、
通気性はあって、
通気性はね、通気性はないです。
あ、通気性あったらダメなんですか。
通気性はないんですけど、きちんと縫製されててちゃんとガウンとして着れるんですね、はい、でしかも水洗いもできるし、アルコール消毒もできるし、そういう
使い捨てではないということですね。
そうですね、だからお産だとか処置の時は使えると、はい、いうので、そういうのも取り寄せたり、
そういうことがあるんです
ね、はい、昔から使ってるの使い捨てじゃなくて、例えば布のガウンとかね、
はい、
布のマスクとか、そういうのもあのコロナがバッとこう広まった時にあのないかっていう探して、
はい、
あの布のマスクで手術をしてたりします。今できるだけだから使い捨てのディスポーザルっていうのがなかなか手に入らなくなってくるので、
はい、
そういう滅菌消毒できるものをこうできるだけ探してました
ね。あ、そうか、うん、滅菌消毒ができるわけです ね、
布とかはねいくらでもできます
し、ね、なるほど、そうですか。この、まあ第一波が収まりつつある日本、しかし専門家は第二波第三波は必ず来ますと、うんおっしゃってますけども、うんうん、こう医療体制受け入れ体制としてはどうなんでしょうか。今ちゃんと今が肝心と、
そうですね、
小池さんがよくおっしゃいますけどもこれからが肝心ですと。
もう僕たちその産婦人科医としては、あの妊婦さんが困らないような体制をやっぱ京都で作らないとダメだっていうねところがありまして、で僕たちの病院っていうのは、まあ、あくまで個人病院なので、まず入り口のところですよね。さっき言った入館制限もそうですし、もう一つは無症状の妊婦さんでコロナの感染者がいないかどうか、そうもし無症状でもさっきのお話の通り感染してからしばらくして発症することっていうのがあるので、無症状でもわからないと、でその状態で入ってきて、あの産みになった後熱が出て赤ちゃんも熱が出てたりすると、もうその病院でお産に関わった何人っていうと、まあ、お産って大体10時間とかぐらいかかるので、多くのその医療者が自宅待機になるわけですよ、
うん、
その状態その時点でもうその大体産婦人科ってすごい脆弱なシステムで成り立ってます。産婦人科病院もそんな動線が取れるようなそんな広い病院ばっかりじゃみんなないのでね、そうなるとお産もう産婦人科医の数も減ってきてる状態で、そんなことが起こるとお産場所がなくなっちゃうんですよね。
本当です ね、
だからそういう意味では無症状の妊婦さんをあの探すということで、
はい、
事前に検査をしようというので
PCR
検査を4月の中旬から、はい、あの当院では独自で始めて、
はい、
でその始めて走りながら京都 その次の出口ですよね、
はい、
もし陽性の症出たら次どうなんだっていうのを、これは京都 の京大だとか府立医大、特に府立大がまあ感染症の指定病院なので、
あ、そうなんですか、
はい、でそういうところが妊産婦さんを受け入れてくれるっていう、こう受け皿をね、
はい、
あのちゃんとオール京都体制で臨むって受け皿を京都は作ることが今、ね、できたの で、
そうですか。
これは妊産婦さんが、ね、第2波が来た時に本当に、ね、京都で安心して産んでもらえるっていう、ね、体制が今できてきたと。
そうですか、うん、やっぱり PCR 検査した後 の、 その陽性の妊婦さんの受け入れ先っていうのが確保されてないと、
そうですね、
あのその検査の意味があまりこう十分ではなくなりますもんね。
そうですね。
あの ですね、新規のこの陽性という方がここのところ、うん、まあ、京都府では、うん、確認されていないというところですけども、うんうん、妊婦さん PCR 検査していかがでしたか。
これ妊婦さん、無症状の妊婦さんのコロナの陽性率ってデータが京都はなかったんですね、今までね。で僕たちこれを4月の中旬から始めて今300人ちょっとやりましたけど、本当にあの最初の頃1例が出たとっていうので、あとはその後は実はこう今のところは出てない。
そうですか、はい、そうすると妊婦さんはまあ行動制限かなりこう、あのあまり出かけないとか注意してらっしゃるからということもあるんでしょうかね。
そうでしょうね。で今日しかも京都ではそういうことですよね。東京なんかはもう少し陽性率高いんじゃないかって言われてますけど、はい、
そうですか、うん、ちょうど1ヶ月前に慶応大学病院で入院患者さん の、ね、あの検査を PCR 検査したら 5.9% でしたっけ、
う
ん、
そうですね。
それはやっぱり入院しようっていう方だからそれだけ高かったんですかね、うん、
多分入院とか外来の人も含めてねやられた検査だと思うんです
が、でもやっぱり東京は京都よりも陽性率が高いだろうという、
どうでしょうか ね。やっぱ感染状況がおそらく違うの で、
そうです、ね
ね、はい、京都では幸いそこまでまだオーバーシュートしたりはしてなかった
そうですか
ので、妊婦さん、はい、特に妊婦さんなんかは低かったんだろうなっていう。
そうですか、うん、この PCR 検査日本ではなぜ進まないんだっていうことがよく話題に上りますけども、うんうん、これからどうなんでしょうか。これは必要、もうどんどん、必要というか進んでやるべき、どういうふうに進めていくのが理想なんでしょう。
これはですね、これもうあの感染状況を見てですよね、
はい、
僕らもこのデータをこれ初めて持ったので、少しずつ感染状況がやっぱりこう妊婦さんは非常に低いんだなっていうことがよく今のところのこの現状として理解をできましたので、あれですけど、あの病院としてはあのそこにそのデータを持ってこれから対応を考えていきたいなと思ってますね。
あ、そうですか、はい、さあ残り時間が 2分ありません、
はいは
い、いろんなことをされてるんですけど、はい、あのこういろんな会議も今流行りのズーム、
そうですね、
はい、
もうあの患者さんの例えば分娩の教える助産師さんがコツを教えるっていうのも今ズーム使ったり、で僕らの実際その会議なんかでもズームを使ってます、そうやることでできるだけその通院回数減らすのもそうですし、あとでこれからやりたいのは妊産婦さんが今ね通院回数減らしているので、その間をできたらオンライン診療で補いたいなっていうふうに思ってます。
そうですか、はい、それからですね、やっぱり食べることは人間にとっては大事なんですけども、そうですね、足立めしプロジェクト、これ一体何でしょうか。
これはですね、あの本当に今京都市内 の、 あの旅館業もそうです、飲食店も皆さんね、はい、今大変な状況下にあるの で、
本当 で、 す。
できたら足立病院のスタッフ皆さん昼ご飯食べるのでね、
そ
こにリンクさして、はい、みんなあの助け合いができたらいいなということで始めてます。
そうですか、はい、これはその近隣 の、 あのその飲食店の、うん、にランチを作ってもらって、
そうですね、
まあ皆さんに、提供するというか、うん、あの有料でということですね。
そうですね、福利厚生も兼ねてですね。
そうですか、
はい、毎日スタッフも自粛でね、
はい、
あの暗いイメージっていうのを少しでも楽しみがあって
、今日はどんなランチかなっていう楽しみもできる、はい、ということですね、
はい、
そして飲食店の方も、まあ、普段よりはちょっと単価安いけど、うん、あの助かる面もあるということです ね、 ね
みんながニコニコしてできるプロジェクトだなと思って、これは楽しくやってます。
そうですか、はい、わかりました。この番組は足立病院ローバー都市建築事務所文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。